今日はちょっとエズラ記の話をちょっと休憩というか、ちょうどこのハガイ書がエズラ記の4章と5章の間に行う歴史、予言なので、4章と5章の間にこのエズラ書を見ていきたいと思います。で、流れではイスラエル人はバブロンからイスラエルに帰ってきて、でその神様の宮を建てようと、建て直そうとしてるんですけど、ね、反対されてそのことをやめてしまいました、ね、それは自分のせいではなくて、ね、すごい反対されたからもうしょうがなく、ね、王様の命令もあって、ね、何もできなくなってしまいました。しかしそれは最初はそうだったけど、今のところはもう15年経ってます。15年経ってもその神様の宮を建て直そうとその働きをまだ始めていません。だからこそ神様が今度はハガイを預言者として送ってくださいました、ね、イスラエル人にちょっと刺激を与えるために送られました。でハガイは、まあ、多少の励ましは与えはするんですけど、もう主に本気では、ね、その、まあ、叱る役がありました。ハガイが説明することは、ね、帰国者は不従順のために神様の祝福を逃しています。だから私たちは、ね、今日の話を通して、ね、そのイスラエル人の過ちから学びたいと思います。同じような過ち、罪を犯さないように注意したいと思います。でも全てが悪いわけではありません、ね、一章の最後の方に、ね、人々が実際にハガイの注意に、ね、応えて、神様の声に応えて、ね、悔い改めました。それも大事です、ね、見てみましょう。でまず一番ですけど、イスラエルは、ね、仕事が終わる前に辞めてしまいました。辞めてしまいました。で最初はよくできたんですけど、ね、でも辞めてしまいました、ね、何か難しいこと、ね、反対された時はもうギブアップして、ね、ダメでした。でも最悪のことは、そのただその宮の働きをやめただけじゃなくて、それぐらいは、まあ、理解できるでしょ。反対されてまあ、しょうがなくそうなってしまったんですけど、ね、無理やりその状態になってしまったんです。でもその後は、ね、怠けてしまいました、ね、時間を経つにつれて、ね、本当の目的を目標を忘れてしまって、ね、なぜエルサレムに帰ったか、そのことさえも 忘れてしまいました。もう神様の宮を建て直すため、そして神様への本当の礼拝を、まあ、復帰させるためにか、帰りましたけれども、それを忘れてしまって、失礼なことをしてしまいました。で、2節です。ハガイ書2節、万軍の主はこう仰せられる、この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言ってる。これはいけなかった。15年ほど経ってますけれども、でしかも、ね、王様も新しくなりました、ね、その反対された方はもういなくなった、ね、周りの反対も緩めました。それでも働こうとしませんでした。箴言6章を見てください。箴言6章の9節から11節。6章9節から11節お読みします。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか、しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようになってくる。ね、聖書がいろんなところでこんな怠惰のことは批判しています。神様から働きが与えられて、ね、それを成し遂げるべきです、ね、霊的な働きであろうとも、ね、実際の毎日の仕事であろうとも、すべて神様からいただいたものです。だからそれをちゃんとするべきです。パウロが、ね、人のために、ね、神様のために働きましょうっていう教えをしてくれました、ね、コロサイ3章23節ですが、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい、ね、何事でも神様に対してするように心を込めて働きましょうっていうことです、ね、怠けてはいけません。それはそうだけど、まあハガイ書に帰りますと、ね、具体的に神様はどんなことを批判されているでしょうか。具体的には、ね、人々が、ね、神様の宮を無視されているのに、ね、自分の家を大事にしている、ね、自分、神様のことよりも自分のことを大事にしているんですね。 自分たちの板張りの家を、ね、豪華のように建てました、ね、自分の家のために走り回っている、ね、一生懸命働いているということになりますね。それなのに神様の宮をもう無視しています。それだけじゃなくて、ね、15年前に帰ったばかりの時に王様が、ね、木材を確保してくれました、宮を建てるため。でも8節を見ると神様が山に登り木を運んできて、宮のための木ということは、被告者はその宮のための木材は自分の家に使ってしまったということです。大変なことになってしまっています。だから神様がハガイを通してその自己中心の心を指摘されています。でそしてユダヤ人には実際に損がありました、ね、自分の損になってしまいました。これは今日の2番目のところですけど、神様を第一に考えないことでイスラエルは祝福を失いました。これは完全に自分のせいでした、ね、自分を第一にして神様よりも、ね、自分のことを大事にしてしまいました。皆さん実会覚えてますね。実会が神様の実会、ね、出エジプトの20章に初めて書いてあるんですけど、その神様の実会の第一の戒めは、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れて出した、あなたの神主である、あなたには私の他に他の神々があってはならない、あなた方は自分のために偶像を作ってはならない、上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない、それらを拝んではならない、それを仕えてはならない、あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからであると神様の第一の戒めでした、ね、具体的にそれは、他神様第一にする他の神々を拝んではならないけれども、原則的に、ね、考えたら、ね、神様よりも何を、ね、優先してはいけません。自分のことも含めて、ね、イスラエル人はそうしてます。自分のことを第一にしてしまいました。でも神様が、ね、自分のことよりも、ね、優先されるべきお方です。イエス様が同じように、ね、その神様は第一ということをはっきりと、ね、言ってくださいました。心を尽くし 思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。すべての戒めの中で何が一番大事かとイエス様に聞かれたときに、イエス様が聞かれたときに、こう答えました。心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。だから私たちは自分のことを考えるべきだと思います。私の人生の中にどこかまだ神様に委ねていませんか？自分が自分のことを第一にして神様を無視するところはありませんか？私がどこかを支配しようとしているか、それとも全てを神様に任せて神様の支配を求めているでしょうか？一人一人の状況は違うと思います。私たち、それをじっくりと考えるべきだと思います。全ての面で神様を第一にしたいと思います。そしてイスラエル人にとって、実際的な結果がありました。損がありました、神様に従わないから、神様を優先しないから、神様の祝福を失ったわけです。5節と6節を見てください。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。よく考えよう。あなた方は多くの種をまいたが、少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。そして9節、あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだ。神様からの罰です、実際には神様が日照りを起こして、人々が一生懸命働いていても、収穫がなく、ブドウ酒もなく、油もなく、大変なことになってます。多くを期待しているけど、神様は全てを、吹き飛ばす、不従順の結果です。でも幸いなことに反対のこともあります。神様に従うときは祝福があります、先ほどの実会の中に、神様の恵みは仙台にまで、 ね、続きますって約束しました、ね、神様を求める人は、ね、神様に対して寛大である人々には神様が祝福してくださいます。でまた箴言ですけど、今度3章を見てください。箴言の3章9節と10節、あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよう。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいぶどう酒であふれる。神様に従おうとするとき、ね、神様にベストを捧げようとするときは、ね、神様がそのすべてを満たしてくださいます。まあ、今日の、礼拝のテーマでしたけれども、ね、マタイ6章33節、ね、神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。素晴らしい約束ですね。神様を第一にするなら、その祝福は大きく返ってきます。ガラテヤ6章の9節も大事な御言葉です。善を行うのにあえてはいけません。絶望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。いつも必ずすぐその答えが来るわけではありませんけれども、でも頑張って、神様の力によって頑張るね。頑張って、諦めずに続けて神様のことをするなら必ず刈り取ること時が来ます。もう一つ、第二コリント9章の8節を見てください。第二コリント9章の8節、この一節は、ね、神様の恵みにあふれる心がわかると思います。第二コリント9章の8節、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることがことのできる方です。素晴らしいですね。もう常にすべてを、すべての良いことを、ね、満ち足りて溢れる、あらゆる恵み、ね、溢れるばかり、ね、こんな神様に仕えてますよ。イサヤ人は残念ながらこの祝福を一時的に、ね、見逃してしまいました、ね、神様に従わないため。でも良いことに、ね、結局、ね、ハガイの注意に応えて、ね、悔い改めて、ね、神様にまた従うようになりました。 章の第3のポイントですけど、イスラエルは悔い改めて主の言われた通りにしました、ね、12節を見てください。そこでシアルテヤルの子ゼルバベルとエホザダクの子大祭司ヨシュアと民のすべての残りのものとは、だからリーダーたちもそうですけど、ね、民みんなそうしました。皆さんそうしました。彼らの神主の御声と、また彼らの神主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従った民は主の前で恐れた。で、実際に、ね、心に悔い改めて、ね、神様に従うようになりました。で、そして神様を恐れた、ね、神様を敬いました。神様のもとに立ち返って、ね、心から、ね、その身を立て直す、ね、働きを取り掛かりました。先ほど私たちが自分のことを考えましたけれども、私の人生の中にどこか神様から隠そうとするところ、ね、委ねていないところがあるか考えましたけれども、でそのことについて、ね、どんな心がありますか、ね、自分の罪、自分の過ちに対して心が傷んでいるでしょうか。悔い改める心があるでしょうか。それがまず第一ですね。まず、罪を告白して、悔い改めます。2番目が従順です。神様に従うことです。そして神様がどう答えてくださるか、13節ですが、私はあなた方と共にいる、私があなた方と共にいる、それが神様の約束ですね。神様に従ったからがっかりするという人は一人もいません。一人もいません。心を尽くして神様に従いたいと思います。イザ人のように、ね、最初はよくできていても、まあ、途中でやめてしまったという心はあると思います、ね、途中で目標を忘れてしまって、ね、その心を尽くして神様に従うことを忘れてしまうこともあります。だから私たち一人一人自分のことを吟味して、ね、何か欠けているところがあるなら、まずそれを告白して神様に従いましょう、ね、15年経っていても、ね、遅くはありません、ね、神様が許してくださるし喜んでくださいます。神様こそが忠実な方で、ね、私たちと共にいらっしゃいます、ね、私たちから離れることはありません。 キリストによってどんなことがあっても許してくださいます。しかも、ね、神様がご自分の祝福を私たちに素晴らしく与えようとします。私たちが神様の御前にへりくだって、ね、忠実に従うなら、ね、神様がその祝福を喜んで与えてくださると思います。祈りましょう。